皆さんこんばんは。ポッドキャスト深夜の寝落ちラジオの時間です。この番組は北海道の大学生が深夜に行っているラジオ放送をお送りいたします。今日という日に何かやり残したことがある人や、明日を迎えるのが少し億劫な人も、この時間だけは肩の力を抜いて大学生の生活を少し覗き見しながら、寝つけない夜をお過ごしください。
皆さんこんばんは。深夜の寝落ちラジオナビゲーターの淳之介です。本日も皆様お疲れ様でございました。ということで、今日も深夜の寝落ちラジオやっていこうかなと思います。時刻はですね、夜中の2時ですね。2時に収録しております。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして今日一日本当にお疲れ様でございました。いや、久々です、こんな時間にポッドキャストを撮るのが。というのも、前回のポッドキャストでも言ったんですけど、ちょっと今ね、研究の方が忙しくて、で、まあこれを収録してるのは日曜日なんですけど、まあ今日付変わって月曜日になっちゃったけど、気持ちは日曜日で、で、そのちょっと研究のデータ作りをなるべく早く終わらせたくて、さっきまで日付が変わるくらいまで研究室にいてっていう感じでしたね。で、終電で帰って、で、そっから家帰って、で、お腹空いちゃったんでご飯食べて、で、なんだっけ、お風呂入ったりしたらこんな時間になったっていう感じです。で、正直あんまり眠くもないので、ちょっと一日の終わりにポッドキャスト撮ろうかなってことで、今日はポッドキャスト収録してます。今日の一日は、いや、すごくいい一日でしたね。なんか、久々にまともに休んだ土日、まともに休んだっていうか、研究もしたけど、ここ最近、インターンがあったりして、東京でずっとホテル暮らしだったり、あとは、まあ、土日があったとしても、土曜日にその札幌に帰ったりみたいな、移動で一日潰れちゃうみたいな、まあ、そんなこともあったんで、土日ゆっくり過ごせるのは結構久々だなっていう感覚がありました。で、やっぱり土日があるといいっすね。いろんなこと考えられるっていうか、今日は朝の9時半ぐらいに起きて、で、そっから今ちょっと体の実験をしてるんですけど、今ドーパミン流行ってるじゃないですか。ね、世の中今ドーパミンすごい流行ってると思うんですけど、ちょっとやってみようってことで、いや、要は何だろう、スマホの SNS とか YouTube から得られるドーパミンよりも、得られるドーパミンっていうのがすごい負のドーパミンみたいな、ちょっとごめん、俺はあんま読んでないからよくわかんないんですけど、あんま良くないドーパミンで、一方でそのコールドシャワーとか冷水で浴びた時に発生するドーパミンは、よりそのなんか体の回復を助けるというか、なんかモチベーション的にプラスになるドーパミンらしくて、みんないいって言ってるからちょっと試してみてます。で、ちょっとね、いや、こういうのね、やっぱ食わず嫌いが一番良くないんでね、やってみようってことでやってるんですけど、まあ、今んとこ寒いだけです。俺ね、あんまりね、なんだろう、コールドシャワーとかそんな得意じゃないんですよね。あったかい方がよくねっていう感じなんですけど。いや、朝からね、冷たい水浴びれないよって感じなんですけど、まあまあまあまあ、まあ、確かにシャキッとはするね。うん。まあ、みたいなことをやり、で、そうですね、スタバに行って、ひたすら今日はいろんなこと考えてましたね。うん。で、考えたこととしては、やっぱりあれですか、最近はちょっとキャリアに悩んでるというか、まあ、考える時期として、今考えなきゃどうしようもないっていう時期なんで、今、就活生なんで。 そうだから、まあ、今年1年やることはだいぶ決まってるんですけど、向こう5年間のちょっと自分のキャリアを想像して、ましたね。うん。で、そうだな、まあ、具体的に言うと今2024年でしょ。2024年、現在僕は25歳なんですね。まだ誕生日じゃないですけど、まあ24年で25歳になる。で、修士課程2年生なんですけど、そう、なので今年が学生として最後の年であると。そうで、来年が新卒1年目っていう感じで、どんどんどんどん進んでいく感じですかね。うん。で、2029年、もう考えてたんですけど、2029年って自分は何してるかっていうと、まあ、年齢で言うと30歳。うん。で、まあ、新卒で同じ会社でいるのであれば、まあっていうか社会人5年目かな、そうみたいな、あの5年先の未来までちょっと考えながら、かつ、まあ、飛ばしではあるんですけど、5年先まではその1年区切りで自分のその未来を考えて、まあ、30歳以降はさすがに 1歳区切りじゃできないんで、ちょっと10年区切りで、なので2039年ですね、次は40歳、そして2049年、50歳みたいなところをね、少し想像してましたね。うん。で、思ったのは、向こう5年の目標立てるってすごい難しいなと思ってて、これやってみて気づいたんですけど、まあ主にその年でやりたいことを一言で書いて、それをフォーカスっていう感じにして、でそれを達成するためのチェックポイントみたいな感じで書いてるんですよ。そう、例えば、今年、修士課程2年生なんですけど、フォーカスとしては学生でしかできないことをやりまくるっていうことで、あ、これ結構緩い感じでやってるんで口調とかすごい緩い感じでやってるんですけど、うん、まあ例えば、まあ、内定をね獲得するとか、好条件のオファーを獲得するとか、あとは、まあ、卒業研究を7月までに終了させて、旅をするとか、なんかそんな感じでチェックポイントでダーッと羅列していくと。そうで、まあ来年再来年みたいな感じで同様にやっていくんですね。そうで、まあ来年再来年の目標とかに関しては、なんだろうな、ちょっとまだプライベートというか、自分の中で大切にしておきたいことでもあるので、まあ、発表するのはまた今度にしようかなと思うんですけど、まあ、比較的2027年なので、自分が28歳になるところまでは意外と予定って立てられるんだなっていうのが学びとしてありましたね。学びとしてあったっていうか、多分次の自分の、なんだろう、人生のチェックポイントというか、ターニングポイントでも、なんか分岐点となるのが多分2027年なんだろうなっていうのがすごい想像できましたね。28歳、まあ、なんでかっていうと、新卒3年目ということで、まあ3年目はすごい考えますよね。うん。まあちょっとここでのフォーカスもいっちゃうけどさっき言わないって言ったけど、まあ一度立ち止まり、あの起業するとか、スタートアップへの転職も視野に入れて、自分がその登る山を見極めるってところをフォーカスで書いてるんですけど、うん、やっぱ社会人3年目とかが結構ターニングポイントになるんだろうなみたいな、まあみたいなことを、その僕ノーション好きなんで、ノーションで表にまとめて書いてたんですけど、いや、 やっぱいいっすね。うん。だし、5年後とかは、まあまだ30歳とかよくわかるけど、なんか2039年になったら自分40歳なんだとか、2049年になったら自分50歳なんだとか、なんかそこら辺を実際にその頭で思い浮かべるだけじゃなくて、その数字として、そして表として書き出すと、あ、マジで人生って進んでいくんだなっていうか、 なんか一回きりの人生観を再認識しましたね。まあなんか綺麗事というかさ、まあよく言うじゃないですか、人生一回きりみたいな。いやマジで人生一回きりなんだなっていう。なんかそんなことをねすごく思いましたね。そうで、ちょっとなんだろうな、まあ個人的に先週とかその前の週とかはあんまりやる気が出なくて、僕自身がねすごい、これは僕自身の特徴でもあるんですけど、モチベーションの波がすごいんですよね。これなんかあの就活担当の人にが聞かれてたら困るんですけど就活担当の人にこれ聞かれてたらちょっと困るんですけど、モチベーションの波が結構あって、それはいい面でもあるし悪い面でもあるんですけど、盛り上がるとき盛り上がるんですけど、下がるときやっぱ下がっちゃうんですよね。で、盛り上がったときのその駆け抜ける感じとかは、まあ、結構自信あるんですけど、そのモチベーションってすぐにっていうかずっとは続かなくて、やっぱ周期的に、なんだろうな、失速しちゃう時期っていうのがあるんですね。もうこれはもうどうしようもないというか、っていうのがまあ先週とかにあって、まあというのはインターンが始まって2月ぐらいに始まったんですね、インターンが。で、まあ、内定もかかってるインターンだし、あとそもそも配属されたところがすごい期待されたところに配属されたと思っていて、より裁量権のあるところ、なので、まあ、スタートダッシュはすごい気合い入ってて、で最初の契約期間が2ヶ月間だったんで、2ヶ月間はね結構走り抜けたんですよ。だいぶ走り抜けたし、自分の中でも結構いいパフォーマンス出せたんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとそこが一区切りになり、で今契約更新されて、まあ新しい期に入ったんですけど、そこからね思うように調子が出なくて、ここ1週間ぐらいは悶々とした日々が続いてたんですけど、そうだね、まあまあまあ、そうそんなあの暗い話したい話じゃないんだけど、そうっていうのがあって、で先週はね結構怠惰な生活を送ってたんですよ。この深夜の寝落ちラジオはなんか見え張るとかそういう話じゃなくて、僕も結構怠惰な生活を送るし、なんか日中スマホをいじってたら夜になってるとかそういう時もあるんですよ。まあそんなことを過ごしていて、でまあ結局今ものすごいやる気に満ち溢れてて、今週もまた頑張るぞって感じなんですけど、まあこのなんだろう、怠惰した後にこういう向こう5年間とかさ、なんか自分の人生について考えると、やっぱあの時の時間すごいもったいなかったなと思うし、やっぱりね時間の過ごし方はちゃんと改めなきゃなっていう気持ちに今なってるっていう感じです。いや人生一回きりっていうのは綺麗事のようでマジなんで、ちょっとまたね考えなきゃなというか、自分がやるべきことは果たして何なのかっていうか、自分にとって大切なものは何なんだろうなっていうのが、なんか再確認できたのがすごく良かったなと思ってます。でそうだな、まあちょっとさっきの話に戻ると、すごい波があって、で契約更新後はちょっとやる気が出なくなってしまったみたいな。でやる気が出なくなった原因は何なのかなって考えたんですけど、まあその時々でね、ケースバイケースでその時々によって原因は違うと思うんですけど、今回はね 自分のレスポンシビリティが適切じゃなかったっていうところはが原因でしたね。これはもうね、なんていうか仕事の話になるっていうかさ、この俺の仕事知らないとマジ 何言ってんだろうって感じなんですけど、まあ要は、今途中まではねすごい良かった、適任になったんですけど、まあ俺じゃなくていい、いいというか、このまま自分が続けなくていいところにレスポンシビリティが少しあったところがあって、てか僕の意識がそこにあったんで、でも今はねそれをそのリーダーの人と面談をしてというかミーティング組んで、でその方が適切なそのレスポンシビリティを僕に与えてくれたおかげで、あ、自分は次こっちに集中すればいいんだっていうことを明確になったんで、またやる気が出て走り出せそうだなっていうところです。やっぱね、集団で走っていくときは自分がどういう役割を持っててどういう責任があるのかっていうのを明確にするのすごい大事で、いやちょっとなかなか難しいんですけど、そう、まあそういうことがありましたね。ロール&レスポンシビリティですね、めちゃくちゃ大事。誰がどういう責任を持ってるのかが明確になることで、まあ、よりその自分の裁量権が増すし、そして自分の守備範囲が分かるんで、なんかゾーンディフェンスって感じですよね。もうちょっとごめんなさい、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけど、そう、まあみたいなことがありました。なんでね、ぜひ皆さんも自分の人生とかなんか計画立てたり表に書いてみたりするのはいいのかなと思うし、週末でねそういう時間取れるとすごい気持ちが良くなりますね。まあみたいなことが今日やってましたね。ちょっと水飲みます。でそうだな、あと生きてる時間とか、そのなんだろう、寿命を感じる機会がね最近ありまして、それは何かっていうと、自分の犬なんですけど、まあ、全然普通に生きてるんですけど、なんか最近体調が悪くてですね、そう、まあ体調悪いっていうか、まあ老いたなっていう、そう、急に老けたなっていう感じがしてね、少し寂しいですね。そう、先月3月ですか、今4月の22日に撮ってるんですけど、先月1ヶ月間ずっと東京にいたんですよ。そう、3月の5日かなから3月のマジ31とか、3月で31あるのかどうかわかんないですけど、そう、1ヶ月間東京にいて、で、まあいつもだったら普通にバイバイって言って東京行って、で、まあ1ヶ月間東京でインターンして、ふーと思って、まあ帰ってきたらですね、なんか犬がね、めちゃくちゃ老けてんの。お前そんな老けたかみたいな。なんかね、すっごいおじいちゃんになってて、で、今年何歳かな ?13 歳かな ?14 歳かな、それくらいなんですけど、いや、なんか犬の、その、生の時間と人間の生の時間、そのタイムスケールっていうのが、やっぱ全然違うんだなっていうのが、そこで実感しましたね。なんかね、これは犬飼ってる人なら分かると思うんですけど、顔つきがね変わってるんですよ。あ、なんかおじいちゃんになっちゃったなーみたいな。そうで、なんか呼びかけてもなんだろう、まあ全然反応するんですけど、まあ今までとか昔みたいになんかわーって駆け寄ってくることもせず、まあ寝てるみたいな。そう、それがね、まあ、ちょっと寂しかったりはしますね。最近犬がすごい老けてきたっていう、老いてきたっていうね、 そうで、今日母親が犬を病院に連れて狂犬病のねワクチンをしに行こうってことで病院行ったらしいんですよ。年に1回かな、わかんない、半年に1回なのかな、よくわかんないですけど、なんか狂犬病のワクチンしてくるみたいな感じで犬連れて病院に行ったら、結局狂犬病のワクチンを打たずに帰ってきて、そう、それはなぜかっていうとですね、最近なんか犬の、あれ何やったんだろうな。なんかもしもししたら、その聴診器でもしもししたら、心臓のなんか音がざわついてるみたいなことを言われ、で、精密検査すっかってことで精密検査したら、なんだっけな。なんか高血圧なんだっけな。僕も高血圧なんですけど ちょっとね、飼い主に似ちゃったのかなって感じです。僕も高血圧で、上が148とかあるんですけど、まあ、それ置いといて。そう、なんか、心臓が悪いみたいな、便のなんちゃらかんちゃ、調子が悪いみたいな感じで言われてて、で、狂犬病のワクチン打つと、副作用で、なんか心臓の動きが悪くなるのかな？なんかそれが、懸念としてあるらしくてね、狂犬病を打たずに帰ってきましたね。そう。で、まあそこで、やっぱ自分のね、狂犬病って法律で決まってますよね、多分ね。狂犬病のワクチン打たなきゃいけないっていう、そう、こと決まってるんですけど、なので、まあ何かない限りは狂犬病ワクチン絶対打つはずなんですけど、まあそれを打たないくらい、やっぱ病気にかかってんだなっていうのを、ねえ、実感したんで、そう、やっぱ一緒にいる時間大切にしないとなぁと思ったところっすね。いや、マジでね、1ヶ月経って帰ってきたら、うわ、こんな時間経つんだ、みたいな。ねえ、犬の体感時間ってさ、何倍って言うんだっけ？ちょっと忘れちゃったんですけど、ねえ、みたいな話があり、やっぱ生きる時間とか、マジ人生とか、生命ってちゃんと終わるんだろうなっていう、僕も死ぬし、ねえ、まあ母親も死ぬわけですし、父親も死ぬわけですし、なんか死を感じながら生きるっていうのも、まあ、ずっとそれ感じてたらね、疲れちゃうけど、時々そのことについて考えて、自分を奮い立たせるじゃないですけど、まあ、本来自分は何がしたかったのかとか、自分の人生にとって大切なものは何なんだろうみたいなことを考えるっていうのは、すごい大切なんだなっていうのを感じた一日でしたね。いやー、みたいな感じですか。そう、あとね、ちょっといろいろ喋りたいこともあったんですけど、そう、この前、大学の友達と飲みに行って、で、そこで、そう、人生プラン、ちょっとうざいかもしれないな、俺。人生プラン立てた方がいいよとか言っちゃったんですけど、ちょっとうざい ちょっとうざめな飲み会になっちゃったかもしれない。申し訳ないな。まあ、みたいな話をしてて。で、そこで、そう、こういうこと立ててるんだよね、みたいなことを話したんですよ。まあ、そしたら、淳之介ってキャリアのことしか考えてないの？って言われて 淳之介って、キャリアのことしか考えてないの？みたいな感じになって。まあ、そこの、まあ、確かにそうだなと思って。で、女の子だったんですけど、その子曰く、キャリアもそうだけど、いつ結婚するかとか、大切な人とか、なんか、なんていうの？もし将来結婚したいのであれば、大切な人と出会うための努力をちゃんとした方がいいよ、みたいなこと言われて あ、確かに、 確かにそうだなと思ってさ、なんかキャリアプラン考えた時に私生活じゃないけど、そういうことの軸をマジで一回も考えたことなくて、なんか家庭持つとか、なんか家買うとかさ、いや家買うはちょっと違うかもしれないけど、子供も別になんかあんま欲しい感ないんですけど、確かに俺そこ考えたことなかったなっていう、ずっと仕事のことばっかり考えて、うん、出たんで、でその子にね、まあ要はなんだろう、結婚するって言ってもさ、その相手がいるわけじゃないですか。でその相手もやっぱ、まあ、市場原理的に言ったらさ、ね、売り切れるわけじゃないですかみたいなこともさ、なんか飲みながら話してすごい楽しかったんだけど、確かにそうだなと思って、うん、でも個人的にはあのすごいロマンチストなんで、あの食パン加えて走ってたら角でぶつかってっていう運命的な出会いがあると僕は思ってるんですよそう思っている自分と、いやこのままじゃ、このままじゃっていうか、うん、っていう自分がいてみたいな、楽しかったですねその時の話。いや結婚ってなんか自然とできるもんだと思ってたんですけどね、やっぱ頑張んないとやっぱできないもんなんじゃないかなって最近は思い始めてきてるっていう、まあ、みたいなことも話したりして楽しかったな。いやーなんか考えることいっぱいあるね。でも確かにそうなんだよな俺、キャリアじゃないけど、いやでもね仕事が好きなんだよね。自分を正当化してるのかどうかわからないですけど、やっぱね自己成長を結構ね重きを置いてしまっていて、それはいい面でもあると思うんですけど、いい面でも悪い面でもあると思うんですけど、やっぱ目に見えて努力したらできるってところがあるから、うん、多分そこがなんか顕著なんだろうなみたいなことをマジで再確認した日々でしたね日々でしたねはい、ということで、ちょっと最後お便り紹介しようかなと思います。ポッドキャストネーム、ひしめくちるごろうさん。あ、この方初めてじゃないですか。ポッドキャストのお便り。待ってね。お住まい都道府県神奈川県で男性の社会人の方です。ポッドキャストのお便り、じゅんのすけさん、こんばんは。こんばんは。オープニングの BGM はアリハの INFP ひしめくちるごろうです、先日のお兄さんとの対話がとってもいい回で、夜の散歩中何度も繰り返し拝聴しました。ありがとうございます。僕と兄のあの声の違い分かりましたか？あれむずいっすよね、聞き分けるのね。寝落ちラジオのオープニング BGM がないと少し寂しい気持ちになるのはどうしてか、私の視点で少し考えてみました。私にとってこの音声を聞くイントロダクションは日常生活のいくつものルーティーンを大切にすることと少し似ています。ほう。例えば食事の際にいただきますやごちそうさまを口にすること、寝る前におやすみなさいを友達パートナーなど誰かに伝えること。少し脱線しますが、オールナイトニッポンのテーマ曲ビタースイートサンバがなくなってしまうとなんだか寂しい感覚ともまた似ています。そんなに大事だったんだそんなにあの BGM って大事だったんだね。なるほどね。それはなくても別にいい言葉や音楽なのかもしれません。ですがその言葉を発するとまるで絵の具が溶け込むように心の中には安心感と彩りが広がります。うん、なるほど。音楽や音声、ひいては言葉が与える力は本当に大きなものですね。今回の配信を聞いて、改めて誰かにとってのルーティーンになれるってとっても素敵なことなんだなと感じました。 いつも淳之介さんの日常を分けてくれて本当にありがとうございます。これからも一緒に人生を伴走しながら心の鼓を叩いていきましょう。それとクラファンで旅する寝落ちラジオ世界編をやるときにはリターンとして井上さんの作ったカレーを味わいながら公開収録を見たいです。いやーこれは高いぞこれはね多分ね3万5000円ぐらいする気がしますけど、それと3人で世界の各所で回して撮った映るんですの現像お便りカードも待ってますということで、お便りありがとうございます。いやーなるほどね、なるほどなるほど、ここまで考えてくれてるとは。それはなくても別にいい言葉よ。その言葉を発するとまるで絵の具が溶け込むように心の中には安心感と彩りが広がります。いやそうだね、そうっすよね。いや言いたいことはねめちゃくちゃわかります。いや意義なしって感じですかいや意義はあるんだけどやっぱねオープニングがあると番組感がね、いやどうしてもね深夜の寝落ちラジオは番組感をなくしたくて、でもそれだとねなかなか難しいんですよね。とかちょっとねいろいろ葛藤してる中なんですけど、でもこうやってあの真面目に聞いてくださる方がいるのがめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。次の方、カフェイン中毒さん。お住まいの都道府県は、お、元神奈川県だ。社会人の女性の方です。元社会人だ。淳之介さん、こんばんは。こんばんは。お便りを送るのは2度目です。待って待って。カフェイン中毒さんね。はいはいはい。前にお便りを送ったのはいつだったか、ぼんやり思い出せるのは、趣味と結婚についての相談をしたことです。そしてあの時は、ギリ20代だったのに、30代に突入してしまいました。いや、30代っすか。どうすか30代あの露骨に肌の調子とか変わってくるとか言うんですけど、どうなんですかね。さてお便りを送るのに間が空いてしまったには理由がありまして、今回はそれをご報告したく今お便りを書いています。実はこの数ヶ月、淳之介さんの過去ポッドキャストをマジ未視聴分を全て聞き返しておりました。すごい。特に理由はないのですが、ふと過去のものを聞き始めたら止まらなくなってしまい、数ヶ月経って帰ってきました。夜に聞くので寝落ちしたりを繰り返し、内容が全て頭には入ってなさそうですみません。過去のポッドキャストを一つずつ聞くのはまるで旅行のようで、一番の思い出はエゾリンピックです。ああ、そうなんだ。エゾリンピックなんだ。謎の報告ですみません。また今日からリアルタイムの最新のポッドキャストを聞けるのを楽しみにしていますということで、いやー嬉しいです。ありがとうございます。いやなんかさ、ここに来て深夜の寝落ちラジオがすごい褒められてるじゃないですか。ここ最近ね、聞いてくださってる方わかると思うんですけど、なんか、ね、あんま実感ないですよ正直。あんまなんかね、やってる側はそんな実感ないっていうか、あ、こんなに言ってくれるのめちゃくちゃ嬉しいんだけど、そこまでなのかなみたいな、そんな感じがありますけど、いやマジで嬉しいです。ありがとうございます。いやーやっぱね、こうやって言ってくれるのは嬉しいですよ。嬉しいし、ここ最近ポッドキャストを頑張って継続できてるのもね、こういうこと言ってくださってるからだと思うので、マジありがとうございます。そして過去のポッドキャストを全部聞いたってことで、ちょっと変人ですね、これはあの非常に変人な方ってことで、いや本当にありがとうございます。ということで、深夜寝落ちラジオはですね、お便り募集しております。番組概要欄の Google フォームに、お便りを送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。 そしてこの番組を応援してくださる方はですね、番組をフォローするボタンと評価をつけるボタンがありますので、ぜひそちらね、マジでぜひね押していただけると励みになります。よろしくお願いいたします。ということで、今日のポッドキャストはですね、前半にちょっと人生についてとか、について話したんですけど、ちょっと最後に付け足すというか、さっきまたこっから話すのかいって感じなんですけどいやー、そう、僕のねすごい好きな YouTuber の方がいて、岡名奈々子さんっていう方なんですけど、今回のポッドキャストの概要欄にもリンク貼っておくんですね、見ていただきたいなと思いますが、そう、その方がね、ちょうど1時間前、だからこのポッドキャストを撮るほんとちょっと前に動画を更新されて、そう、そのタイトルが、もし来世があるならもう一度出会ってたくさん話をしようっていうタイトルで、そう、ちょっと話す順番あれだったな。岡名奈々子さんの僕がすごく好きな点は、その飾りっ気のない YouTube で本当になんか生活を切り取ってるような Vlog なんですね。まあ主に料理を作ったりするんですけど、もうなんか髪型ぐっちゃぐちゃだったり、なんかタバコ吸い始めたり、ずっとコーラ飲んでたりとか、なんかありのままな感じがあって、で僕自身がねすごい人間味の感じるメディアがすごい好きなんですね。でまあ本当にね、初期のポッドキャストでも岡名奈々子さんのエッセイ本買ったやつのレビューとかもしてたりしたんですけど、そうで、その方が最近 YouTube 上げてなくて、で最新話のエピソードというか、動画が最近上がって、もし来世があるならもう一度出会ってたくさん話をしようっていう、でサムネはね号泣してる絵だったんですね。そうで、まあ内容としてはこの方には親友がいらっしゃって、同い年かな、年上かな、まあ年が近い親友がいらっしゃって、でその方が2年前に白血病の診断を受けて、そうで1ヶ月前に亡くなってしまったっていうところで、まあその人との思い出話をですね、本当に号泣しながら、まあ、話をしているっていう動画が本当にね、さっき上がって、それを40分間のやつなんですけど全部見て、いやなんかそこでも感じちゃったな。そう、なんか親友の子が2年前に白血病と宣告されて、ねえ、そこから、まあ、2年間で、今2年後で亡くなってしまったっていうところ、なんかその動画を見ると、いや本当になんだろうな、突然として人って亡くなっちゃうこともあるし、人生って終わることもあるんだろうなっていうのをひしひしと感じて、っていうね動画があったんですよ。そうなので、なんかぜひ見てくださいっていうのはちょっとおかしいんですけど、考えさせられるものがありましたね。でここでちょっともどかしいのがさ、なんかいやまあ人生一度きりだからって言って、今はねちゃんと生きなきゃって思う一方でさ、5日とか1週間とか経ったらやっぱり怠惰な日が続いてくること来るじゃないですか。まあそのなんかもどかしさっていうかさ、ね、人間としての弱さっていうところがやっぱりあるんだなっていうか、自分自身の弱さがまああるんだなっていうのがありますよね。なんか心にくる動画だったんで、この人はすごい、僕はねすごい好きな方ですね。 ということで、すごいね、しんみりというか、なんかそういう感じになっちゃったんですけど、いや頑張りますよ僕は明日からと言いつつ今3時なんですけどもうあのスタートダッシュ遅れてるって感じなんですけど、また明日から気合い入れて頑張っていこうかなと思います。ということで、また次の深夜寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。